ヨハネの福音書の第15章は、いわゆる最後の晩餐の席上でイエス・キリストがその弟子たちに、遺言のようにして語られた箇所であります。その中で、14、15、16ですけれども、その15章では、ブドウの木とブドウの枝という形で、ブドウの木がイエス様で、ブドウの枝が私たち教会を表している、そのキリストと教会の一体性、その交わりについて書いてあるところであります。私と家内がこの浦和福音二重教会で結婚式を挙げさせていただいてから50年経ちました。その時に司式をしてくださったのは、もう天に召されて長くなりますが、長倉義雄先生という岡山精神教会という教会の牧師を長くなさった方であります。この方はもともと旧西軍の信仰を持って、そこで献身をして、そしてその後に、上海南京にですね、南京の大事件があったと言われるあのところに行って、戦争の最中も福音を述べ伝えておられました。帰ってきて岡山で、ホーリネス系の教会に、を立て上げて、そして、素晴らしい教会が今もあります。でその先生が、家内がの関係で私はその先生を知ることになったんですけれども、いろんなところに連れてってくださいました。いろんなことを教えてくださいました。私にとっては、牧師の牧師という感じで、本当に、私を導いてくださった、あるいは同伴してくださった方であります。でその先生が説教するときは、このヨハネの福音書の15章の1節から11節までを何十年と同じ聖書の箇所から礼拝説教をされたのであります。私はそのテープを送っていただいて、その度ごとに感銘しながら聞いていたんですけれども、よくもこの同じ聖書の箇所から説教ができるな、何十年と、不思議に思っていたわけですし、感銘していたわけなんですけれども、でも一つとして同じことを言っているわけではない、ですけれども、今考えると本当につい最近、そういうことだったのか、もう何十年も経ってからこのヨハネの福音書15章をこの長倉牧師が、聖書全体のエッセンス、聖書全体をの、根底にある、水脈のように流れているその霊的なメッセージ、そこに、気がついて、このヨハネの15章から、本当に霊的に深い、また実際的に私たちがどのように生きていったらいいかを教えてくれる、そういうメッセージをされたんだなと思いました。今日はルツキーではなくて、このヨハネの福音書の15章から、説教させていただくのは、その長倉先生の説教を思い起こしながらということと、そして、今この日に成人のお祝いをされる方々、またもうすでに、昔にその成人の祝いをされた方々にも含めて大切なメッセージをお伝えしたいと思ったからであります。今私は、ジョン・マーレーという、 もうこの方も昇天されてから随分何十年以上も経つ方ですけれども、アメリカの神学校の教授でありましたジョン・マーレーは、あがない、その成就と適応という本を書きました。あがないというのは買い戻すということですね、救いと言ってもいいと思います。でその本の最後の方の近いところで、彼はイエス・キリストとの結合を結ばれて合わされる、イエス・キリストの結合という章を書きました。そしてそこで彼はイエス・キリストとの私たちの結合、結びつき一体化は、イエス・キリストが十字架にかかって成し遂げられた贖いが私たちのものとされるために最も重要なものであると説いているのです。私はこれを読んで、長年こうしっくりこなかったことがですね、ストンと落ちてきました。もちろん聖書の中ではイエス・キリストは私たちの身代わりに十字架にかかって私たちの罪を負って死なれた、またよみがえられたと言っています。私はそれを信じていますけれども、私にとっては身代わりというのはあまりピンとこなかったんです。私の代わりに死んでくださった、ありがたい、そうは思っていますけれども、ところがこのジョン・マーレーはこのところで、イエス・キリストと私たちが一つとされる、一体となるということを通して、このキリストが十字架についたときに、私もまた、そして私の罪もまた同時にそこで一体とされている、私の罪も、罪の結果であるその傷も十字架につけられ、十字架で癒されたんだということを語っているわけです。私はもうそれで、これならわかる、これだったら本当に実感できる、イエス・キリストの十字架は私のものであるということをこう経験したもんですから、それを今日お伝えしたいと思っているわけです。さて、聖書の中でこのユニオン、結合を表すために用いられているいくつかの例があります。一つは結婚、夫と妻が結婚によって一体とされる、一心同体とされるという意味で、一体、ユニオンということが使われています。でもう一つは、同じエペソ書の中には、頭と体の関係としてこの一体性を説明しております。キリストはすべてのものの上に立つ頭であって、神はこの頭なるキリストを体なる教会にお与えになったと言っているわけです。夫と妻、結婚、また次に頭と体、頭と体はつながってます。生きて、同じ命で生きてるわけです。そして最後にブドウの木とブドウの枝の例が挙げられているわけです。この教会の有志の方々によって、今ブドウの木が植えられて育てられておりますけれども、このヨハネの福音書の15章の全般では、私はブドウの木、あなた方は枝であると、イエス様の言葉がずっと、ルルと述べられているわけです。さて、私はブドウの木、あなた方は枝です、だからあなた方は私につながっていなさい、私にとどまっていなさい、私の愛にとどまっていなさいとイエス様は言われたわけです。それはまさに 今申し上げたようにジョン・マーレが言っているように、私とイエス様は一体である、つながっている、つながっている、一体であるということを表しているわけです。イエス様はその後、先ほど読んでいただいた箇所に書いてありますように、12節と17節で、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと本当に何回も繰り返して言っております。これがイエス様の、戒めというか御心命令であります。そして13節から16節で、友達の友ということを言っているわけです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は人がその友のために命を捨てるという、これほどの大きな愛は誰も持っていないとおっしゃって、実はご自分の十字架を心の中に秘めて語っているわけです。そしてイエス様はこうおっしゃいました。私たちをイエス様は友と呼んでくださった、私たちのために命を捨ててくださった、友の罪を自分の罪として引き受けて、友の死を自分の死として引き受けて、十字架でご自身をお捧げになり命を捨てになりました。ローマ人への手紙の6章の3節から、この真理を使徒パウロはこのように表しています。ローマ人への手紙の6章の3節から5節です。バプテスマ、すなわち洗礼、それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちは、洗礼を受けます、バプテスマを受けます。それはキリストと私たちが一体であることを表しているものであります。ですからパウロはイエス・キリストにつく、キリストにつくバプテスマを受けた私たちはその死、すなわちキリストの十字架につく、ついて死んだ、その死に預かるバプテスマを受けたんじゃないかと言っているわけです。このバプテスマによってキリストの死が私の死となる、一体となるということです。そしてキリストと共に葬られ、そしてキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためであると言っているわけです。つまりキリストと共に死に、キリストと共によみがえる、私たちがキリストの死と同じようになっているなら、キリストとそして一つとなっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと言っているわけですね。そしてパウル、ごめんなさい、イエス様はこの後にこのように言っています。14節、ヨハネ15の14、私が命じることを行うならあなた方は私の友です。イエス様が命じることっていうのは、イエス様につながっている者たちが互いに愛し合うことを命令しているわけです。そして15節でこのようにおっしゃいました。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。奴隷、あるいは召使いとは呼ばない。しもべなら主人が何をするか知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。友と呼んだ。なぜなら父から聞いたことを皆すべてあなた方には知らせた。あなた方を信頼している。最も大切なことをあなた方に打ち明けた。友という存在はそういう存在ですよね。他の人には言わない。でも彼なら彼女なら信頼できる。噂にはしない、あるいは誤解もしない。自分の心を理解してくれる。クリスチャン同士であれば祈ってくれる。そういう友が必要ではないかと思います。イエス様は、私はあなた方を友と呼びましたと言い、16節で、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたと言っています。ここは大事なところです。私たちは親を選ぶことはできません。もっとあのお父さんのようなにかっこいい、あるいは優しいお父さんだったらよかったな、あるいはもっと美人のお母さんだったら私はもっときれいになったのになと言うかもしれませんけれども、私たちも親を選ぶことはできないんです。私たちの子供たちも親を選ぶことはできないんです。しかし友を選ぶことはできます。そしてこの友情こそクリスチャン信仰の基本であります。私たちには私たちを教えてくれる先輩の、友というのはちょっと失礼ですけれども、師が必要です。また同年齢の友も必要です。そして私たちが受けた恵みを伝えていく私たちよりも若い友も必要です。三位一体の神様が今牧会の祈祷でお祈りいただきましたけれども、三位一体の神様がそこに友情を保っておられるということですね。ジェームス・フーストンが書いたあの神との友情の中の一番最後の部分には、三位一体の神の友情というのが出てまいります。つまりそこには完全な信頼と愛、そこがある。そこに私たちは祈りを持って、祈りの中でキリストと一体とされることを通して、この三位一体の神様の清い、裏切ることのない、信頼できる豊かな祝福に満ちた交わりの中に私たちは招かれているんだというのが、あの神との友情の基本的なあのメッセージであります。この友は裏切ることはないんです。誤解することもないんです。さて、イエス様はおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。これは素晴らしいことであります。私たちはキリストによって選ばれた。自分だったら自分のことを選ばないかなと思うんですね。イエス・キリストの弟子としてふさわしいかな、忠実だったかな、謙遜だったかな思うと、こんな人間を自分は弟子としては選ばないだろうなと思うんですけれど、でも神様は、イエス様は、私がお前を選んだんだとおっしゃいました。全部私のいいところも、またダメなところも、犯した罪も失敗も また弱さもそのすべてをご存知の上で、イエス様はお前なんだよ、私はお前を選んだんだよと言ってくださるわけであります。いや、お前を選んだけどこんな嫌なところがあるのを知らなかったというようなことはないんです。全部お見通しの上でイエス様は私を選んだ、だから私たちはイエスを救い主として信じることができ、キリストと一体とされるわけであります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、だから私たちは選ばれた者としてイエス様、私もあなたを私の友と呼びます。そのように告白したいと思うんですね。そして伝道するということは、なんかこう難しいこと言うことではなくて、あのアンデレさんが自分の兄弟であるペテロ、シモン・ペテロを、私はメシアに会ったと言って、あのヨハネの福音書の一章でこう連れて行きますよね。でイエス様はあなたをケパ、ペテロと呼ぶことにすると言って、まあ、弟子にするわけです。私たちも自分の親しい友がいるなら、素敵な友人がいるならば、それを自分だけのものにこうしっかりと握りしめて、人には教えない、自分と私あなただけよねってこういうのではなく、本当の友情は広がっていくものなんです。友が友を呼んでいくものなんです。それが本当の友情だと思います。イエス様は、私はあなたを友と呼んだ、だからあなたの友にもお会いしたい、イエス様はおっしゃいます。私たちはイエス様のところに、私の真実なる友であるイエス様を紹介したい、あなたの罪を許し、あなたの汚れを清め、あなたの傷を癒して、そして神の子供らしく整えてくださるこのイエス様、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと言われたあのイエス様のところに、重荷を負って苦しみうめき悩んでいる友人がいるならば、そのイエス様のところに紹介していく、それが伝道だと思いますね。まあ、簡単に触れますけれども、使徒パウロはエペソビテへの手紙の中で、キリストにあって、まあ、エンクリストというギリシャ語ですけれども、キリストにあってという言葉を何回も何回もこのエペソ書の中で使っております。キリストにあって、神は天上の諸々の祝福をもって私たちを祝福してくださった、これはキリストにあって、キリストにつながっているものとして、またキリストにあって私たちは選ばれたものである、キリストを神様が選ばれたように、私たちもこのキリストと一体なので、キリストにあって選ばれたものである。キリストは神の御一人子ですけれども、私たちもまたこのキリストと一体とされたものとして、神のことを呼ばれるものとなった。そしてキリストにあって私たちは父なる神を信じる信仰に導かれ、聖霊をいただいているわけです。 そしてキリストにあって私たちは神の作品であるとまで言われているわけです。ですから私たちはどんなことがあってもこのイエス様からは離れない。イエス様は私たちを捨てることはなさいませんので、私たちがこの世の欲に惹かれて離れていけば別ですけれども、イエス様は絶対に私たちを捨てることはない。私たちはキリストにあってこれからも歩んでいきたいと思います。今から約3年前、このコロナが本格化する直前、私たちはこの新年の礼拝でいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉を学び、あの歌を歌ったではないですか、覚えていますか。いつも喜んでいなさい、まああんまりこのコロナがまだ心配ですから大きな声では歌えませんけど、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。あれを忘れてしまったんじゃないかな。でもあそこに重要なポイントがあります。第一テサロニケの5章の16から18の最後に、これがキリストにあって、キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちはいつも喜んで絶えず祈って全てのことを感謝できるわけではない。でもキリストと一体とされたものとしてイエス様はいつも喜んでいる、絶えず祈り続けている、全てのことを感謝して父なる神を崇めている、このイエス様と一体とされて私たちはこの御言葉を守ることができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神よ、あなたはキリストによって私たちを子として扱い、またキリストは私たちを友と呼んでくださって、私たちと一体となってくださいました。そしてイエス様がお受けになるすべての祝福を惜しげもなく私たちに与えてくださいましたことを感謝します。この年キリストとの交わりをさらに深めていくことができるように神様が働いてください。皆によって祈ります。アーメン。